おはようございます。新型コロナウイルスが本当に拡散している中、このようにネット配信によるところの、またユーストリーム中継によるところの礼拝を守ることができますことを神様に感謝したいと思います。また、奉仕者の愛する兄弟姉妹方にも感謝をしたいと思います。本当に速やかなこのコロナウイルス感染症が速やかにこの収束することを私たちは心から願っております。さて、今日のメッセージですけれども、第一ペテロの手紙に私たち入りました。しばらく間が空きましたので、まず復習をさせていただきたいと思います。覚えていらっしゃるでしょうか。前回何を私たちは学んだかということ、新約聖書にはユダヤ人のクリスチャンに向けて手紙が5つ書かれております。この5つの手紙というのは、ヘブル人への手紙、ヤコブの手紙、ペテロの第1、第2の手紙、そしてユダの手紙。この5つがユダヤ人クリスチャンに向けて書かれた手紙であります。そのユダヤ人クリスチャンはどこにいたかといえば、次の地図を出していただきますと、ここにありますように、ポント、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニア、こういったところに起立していた人たちです。ガリラヤ地方です。ビテニア、ここはポントさ、これがポントですね。アジア州、カパドキア、そしてまたこれがパウロの出身のタルソス、すなわち今でいうトルコです。これを当時小アジアとも呼んでおりましたね。だからこういったところに、たくさんにクリスチャンたちが、ユダヤ人クリスチャンがいました。ここに、この書簡は、書き送られたわけであります。ですからこれは地中海ですね。ここは地中海、はい。彼らの多くは実はステパノのこの死後殉教した後に起こった多くの迫害によって、イスラエルの地から国外のいろんなところに離散した人たちであります。そして彼らは異邦人の間に住むようになったわけです。でペテロはそのユダヤ人クリスチャンを一章の2節でこう言っています。父なる神の予知のままに、御霊による性別によってイエス・キリストに従うように、またその地の注ぎかけを受けるように選ばれた人たちへ。ここまで私たちは前回学びました。今日はその続きでありまして、今スクリーンに出ております、恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますように。この一節を実は私たちは2回に分けて説教を通して神様の御声を聞いております。すなわち前回申し上げたように、このペテロの手紙は一節一節に非常に深い意味が込められているということです。ペテロはこの迫害にあっているユダヤ人信者に励ましの手紙を書き送りました。それがこの書簡。キーワードは2つ。1つは苦難、もう1つは栄光です。苦難と栄光、これがこの書簡の中で見られるところのキーワードとなっております。皆さん、当時置かれたユダヤ人クリスチャンの状態はある意味で私たちの時代に似ているところがありますね。彼が異邦人社会で、彼らが異邦人社会で生活したように、私たちも異邦人社会で生活をしているものであります。私たちはもちろん当時ほどの迫害、当時ほどの苦難、患難、こういったものはありませんけれども、それなりの苦難、それなりの苦しみ、これはあります。しかし当時のクリスチャン、ユダヤ人クリスチャンたちに苦難があっても希望があったように、私たちにも同じ神様を信じるこの生徒には希望がある。そのように私たちはここから学ぶことができます。さて、このペテロの手紙の興味深いことの一つに、冒頭で祈りの言葉、つまり祝福の祈りが書かれていることです。これが第一ペテロの手紙の1章の2節後半です。恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますように。皆さん、この言葉は祝祷のようですよね。すみません、終わり、文章の終わりに、またメッセージの終わりに、手紙の終わりに言われる言葉であります。ですから一般的にはこのような祈りの言葉というのは終わりに来るものであります。ここでは初めに来ているんです。つまり祈りの言葉は結論でもありますから、そこにペテロの願いを覗くことができると思います。そこで皆さんのお手元のレジュメに従って2つのポイントからお語りいたします。 まず第一、祝福で結ぶ冒頭の挨拶です。普通の手紙は申し上げたように、初めは挨拶から始める、まあ、英語で言えば I greet you、 あなたさんに挨拶を送ります、こういうところで始まるわけですね。しかしペテロの手紙の初めの挨拶は祈りで結んでいるということ。なぜペテロは冒頭の挨拶の言葉に祈り祝福を持ってきたのでしょうか。それは受け取り人に神様の祝福を届けるためでありました。つまり冒頭に言わんとしていること、強めたいこと、訴えたいこと、伝えたいこと、これをヘブライの文化ではよく表しました。ペテロは神様の祝福を心から願って何よりも祈りを持って書いたと思います。皆さん、他の人のために祈ることは、あるいは祈れることは幸いのことです。今朝私たちは誰かのために祈ってきたでしょうか。誰かが神の祝福に預かるようにあなたはお祈りされたでしょうか。で、ここで私は祈りについて考えてみたいと思います。祈るというのは生ける神様とそして私たちの対話であります。対話というのは相手が存在するわけです。相手がいなかったら対話になりません。そして相手が生きているということが前提です。生きていなければ皆さん対話にすることができません。その相手がもし偉大な指導者であるならば、偉大な人であるならば、当然のこと緊張感が違いますね。そうです。もし仮にその権力者があなたの願いを聞いてあげよう、願いがあるならば言ってごらんと言われたら、それを受けてあなたは自分の願いをきっと言われることでしょう。ましてや天と地を作られた神様がそう言われたら、私たちは何と答えるでしょうか。ピリピの手紙4章6節こう書いています。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。神様を信じるクリスチャンの特権は、実はこのように天と地を作られた神様と親しく対話することができるということであります。話変わりますけど、私はあの東欧革命の直後、40日してルーマニアに行ったことがあります。そしてルーマニアのあの革命の後の悲惨なところを見て、本当に私はショックを受けました。同じ国の中で同国民同士が銃を持って撃ち合って、たくさんの犠牲者がそこで出たんです。長い間の共産主義体制がそこで崩壊しました。人々は民主主義社会になるということで大喜びで、本当に手を挙げて喜んだんです。このルーマニアが社会主義時代であった頃、私は入ってよく彼らを支援助けていました。そして実はその時の大統領、いわゆる革命後の一番初めの大統領はイリエスクという方でした。イリエスク大統領が私を招待してくださったんです。で、これはびっくりしました。私はまだ堺に住んでた時代です。その招待をいただいた時、果たして行くべきかどうかと、急でしたから数週間前に来たんですね。ですから行くべきかどうかと考えましたけど、周りの人々がこんなチャンスは滅多にないからぜひ行くべきだというふうに言ってくださって、私はルーマニアに行きました。皆さん、大統領宮殿に行ったんですよ。大統領の官邸に行ったんです。ルーマニアは私たちと住んでいる日本とはだいぶ違いますけれども、それでも立派です。チャウセスコ宮殿なんかすごいですよ。チャウセスコの独裁政権のあの大統領が住んでた時代は、皆さん毎日違う部屋に寝ても1年間回っても全部の部屋回れないというぐらい数があるんです。ですからパリのベルサイユ宮殿よりもっと広いんですよ。すごいです。鏡の間から始まって、本当に金銀きらびやかな、実にすごい豪華なところでありました。それは革命直後でしたから、そんなに私たちあちらこちら回ることはもちろんできませんでしたけれども、そこで大統領はですね、あなたは私たちの国が社会主義時代であって信仰の自由がなかった時に来て、そしてキリスト教会をクリスチャンたちを支援助けてくれたということでお礼を言われたんです。で、私はもちろん感謝してそのお礼を受けました。苦しみの時代に私たちの国の人々と一緒に苦しみを担ってくれたと言って、イリエスク大統領が 感謝の言葉を言われました。皆さん、皆さん、そのことは私の記憶に今もはっきりと残っています。なぜなら大統領がそう言ってくださったからですね。皆さん、この世の中でも権威がある人が言ったときに、権威がある人が言ったときに全然違うんですよ。ましてや天と地を作られた神様が私たちに語られた、それは権威ある聖書の御言葉です。この御言葉を本当に私たちが信仰を持って受け止めるときに全く違ってくるんです。皆さんご存じのように、今回のコロナウイルス事件と言いましょうか、感染症、この問題では皆さん国によって対応が全部違いますけれども、でも共通していることは、中国であっても、あるいはヨーロッパであっても、オセアニアであっても、その国の最高指導者が非常宣言を発したならば、本当その国がそういうふうに動くんです。日本はちょっと違いますけど、法律が違いますから。でも大統領やその国の最高主権者が一言言ったならば、国民は従わなければならない。それだけの権威が最高主権者にあるんですね。ましてや天と地を作られた神様が私たちに望んで神様と対話をできるということは、これは神様を信じる私たちの特権なんです。しかしながら、その特権を私はどれだけ経験させていただいているかということです。それはまた恵みであります、祈りでもあります。私たちは教会の兄弟姉妹のために、また家族のために、職場の同僚のために、学校の友人のために、またその他知っている人々のためにお祈りすることができます。それは神様から与えられた祝福なんです。ペテロは、恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますようにと祈りました。そこで私たちも同じく教会の兄弟姉妹、そして祝福を受けてほしいと願っている人々のために祈ることができるんです。じゃあ皆さん、その祈りの中身は何でしょうか。ペテロはその中身を、恵みと平安があるようにと言いました。これが第二のポイントです。恵みと平安があるように。私たちは恵みと平安という言葉はあまりに親しんでいる言葉ですね。あまり考えずに読み過ごしているんじゃないでしょうか。しかし皆さん、少し立ち止まっていただきたいんです。いつも恵みです、いつも平安ですと聞いたらですね、ズレが出てきてしまうんです。本当にそれを実感として私たちが経験しているならば別ですけども、そこで私はこれを少し掘り下げてみたいんです。まず恵みを祈るということです。恵みという言葉は聖書に多く出てまいります。そして私たちも好んで使う言葉です。これはカリスという言葉ですね、ギリシャ語では。これが新約聖書、旧約聖書には約380回ほど出てくるんです。これほどたびたびにこの言葉が出てくるということは、実はこのカリスという言葉には深い意味があるということです。神様の心があるということです。このカリスと言われている言葉には、実は3つ意味が、特徴があります。1つ、それは恵みは一方通行であるということです。皆さん、人間社会においても恵みとして物やいろいろな品を与えるということ、これは富んでる人が貧しい人に与える、そういう流れ、一方通行です。間違ってもその逆はありません。カリスは天と地をお作りくださった神様が主権を持って、権威を持って、天的なレベルの祝福を私たちに与えてくださるというものであります。ですから受けるにふさわしくないものが受けることができる、これがカリス、恵みという意味です。皆さん、それは私たちの思いを超えるほどの祝福なんです。イエス・キリスト様による神様の恵みは、人がどれほど努力を重ねても得られない永遠の神様の御国に入ることができるという祝福なんです。これが恵みであります。しかも修行によるのではありません。お勤めによるのでもありません。金銭によるのでもありません。ただ信じるという信仰だけで与えられる。これは天と地を創造された神様が恵みとして、贈り物として、一方的に私たちに、信じる者に与えてくださるところのものです。ですからカリスは、創造主なる神様が作られた私たちに与えてくださる一方通行のものであるということ、これをまず第一に覚えていただきたい。それが聖書の恵みです。第二番目、 それは恵みはお返し不要であるということです。返礼はいらないということです。日本はじめアジアの文化圏においてはお分かりであると思いますけれども、贈り物に対してお返し文化というのがあります。そうですね、お返ししないと気が済まないのがアジアの人たちの特徴じゃないでしょうか。皆さんご存じのように、私はドイツで家内と結婚いたしました。当時はまだ大学で勉強していた貧しい学生でありました。しかしながら、その中で結婚式を挙げることになったときに、ドイツの地元の教会の兄弟姉妹が本当によく私たちを助けてくださったんです。そしてドイツ人クリスチャンたちのその兄弟姉妹によって、すべて結婚式とその後のその宴会といいましょうか、出会、これが仕切られていました。そして結婚式が終わった後、会堂の中にですね、その交わりをする部屋がありまして、そこは婦人会の方々が、いわゆる姉妹たちが中心になって、お手製のドイツケーキを焼いてくださって、各自が、そしてそれが10いくつ焼かれてきて、後ろにこう並んでたことを今でも覚えております。そして司会者の方が立って、私たちは前に座って、そして皆さんからお祝いの言葉をたくさんいただきました。またある方はプレゼントを持ってきてくださったんです。プレゼントを持ってきてくださって、ドイツの習慣ではですね、皆さんが見ている前でそのプレゼントを開封するんです。開けるんです。そして開けると中に何が入っているかということを見せるんですね。例えば開けて、その中にバスタオルが入ってた。だいたい実用的なものが多いです。向こうは生活に必要なものをだいたい贈り物する。フライパンが入っているとか、お皿が入っているとか、コップが入っているとか、そういうものが多かったですね。そのバスタオルが入っていた。入っていると出してです。みんなの前に見せるんです。ああ、バスタオルが入っていた。フライパンが入っていた。何だ。そのために皆さんがですね、拍手を出して、おめでとうという形で。それがそのプレゼントの数だけ、何回もこのプレゼンをこうしたわけですね。今でも私は忘れなく覚えております。それはデュッセルドルフという町でありましたけど、そこから車で約3時間離れたトリアというところの大学にいましたから、車に私はそのプレゼントに全部入れて、そして帰りました。約3時間かかって行ったんですけど、小さなフォルクスワーゲンの車でしたから、後ろもお土産でなくてプレゼントでいっぱいだったんですね。さあ家に着きまして、当時私はエレベーターがない3階に住んでたんです。さあこの荷物をですね、私は一人で上げなくちゃいけない。当たり前ですけど、上げなくちゃいけない。もう結婚式とその後の出会で疲れていて、そしてそのプレゼントを持ってですね、3階まで上がったらもう本当に疲れたんですよ。そして今のこのデスクの上に、テーブルの上にそのプレゼントをわーって山積みのようにこう積んだんですね。とても嬉しかったです。そして椅子に座ってふわっとしたらですね、瞬間的に、はあ、これだけのプレゼント一体どのぐらいかかるだろうかなとか。皆さん40何年前ですから、それはあの当時のお金でね、まあ数十万円はかかったですね、やっぱりパッと。そうするとお祝い事の場合はだいたい6掛けで返礼しなくちゃいけない。学生であって、私はお金もないし、どうしたらいいだろうかってものすごく心配したんですよね。いやー、悩みました。そしてその晩は疲れもありましたから、もうすぐ寝てしまったんですけど、どうしたらいいかわからなくて、その出会を仕切ってくださった教会の長老さんに電話をいたしました。すると長老さんがびっくりしたんですね。私たちはあなたの結婚をお祝いして、喜んで共に、そしてプレゼントをあげたの、お返しなんていらないって、こう言われました。まあでもね、気が済まない。日本ではだいたい6掛けでお返しするんですって言ったら笑ってましたね。君がどうしてもその何かしたいとするならば、こうしなさいと言いました。それは1枚のハガキに、手書きでいいから、お礼状を一人一人に書きなさいと。まあ、数十円ですよ皆さん。でそのプレゼントをくださった方々に、私は一枚一枚ハガキでお礼状を書いた記憶があるんです。あ、これがドイツの中の文化であって、日本の私の文化と違うなということを感じました。皆さん、神様が与えてくださるカリス、神様の贈り物、これは私たちが持ってお返しなんてできるレベルのものじゃないんです。それほど大きなものです。でもそのことを知らなければ、どんなに大きいか分からない。これが恵みずれになってしまっている。皆さん、今このコロナウイルスの問題で、どんなに日本の社会がこれまで平和であったこと、ヨーロッパもそうです、アメリカも、皆さん感じているんですよ。恵みずれになってしまった、ありがたさということを忘れてしまって、それが当たり前のような思いで過ごしている人々が多くなると今気づいているのではないでしょうか。神様の贈り物、それはあまりにも大きなもので、 天の御国に入る資格を与えてくださった。それをギフトです。さあ、行いによるんでもない、お勤めによるんでもない、修行によるんでもない、ただ信じるというだけで神様を与えてください。皆さん、これは何という大きな恵みではありませんか。私たちはこれを喜んで神様から受け止めることができます。神様感謝します、神様ありがとうと私たちは言うことができるんですね。そうです、皆さん、この神様の贈り物に対して私たちは受けるだけでいいんです。受けるだけでいいんです。気持ちがあるならば、それは当然神様の方向に私たちは愛を持って神様の前に応答することになってくるからです。第3番目は、恵みは平等であるということです。皆さん、カリスというのには特徴、この特徴はですね、全ての人々に平等に与えられるということです。考えてみると、人間社会では平等にしたいと思っても平等できないんですよ。平等でありたいと思ってもなかなか平等にすることが難しい。私たちは不完全なものです。でも神様にはエコひいきはありません。いや、あの人あんなに恵まれているのに、ビジネスにおいて、あるいはまた家庭において、私はそうじゃない、私たちはそう比較して考えますが、でも神様は大きな目で私たちを捉えておられて、エコひいきはないお方であります。平等に私たちを見てくださいます。神様は真実なお方である、正しいお方である、全ての人に神様のカリスをお与えくださっているお方です。このカリス、恵みを私たちはもっともっと受けることができるはずです。なぜでしょうか。なぜ私たちはそれを経験することが少ないんでしょうか。それは恵みずれしているからではないかと思います。私たちが受けているカリス、恵みは日常生活で皆必要なものです。例えば命、命というのは皆さん瞬間的に私たちはなくしてしまう。今朝私いただいたメールを見た時、中国の方です。今このようなコロナ感染症の問題で外出できなくて、そしてまたなんか公務員の方だったようですけど、役所でいろいろなこう手なんて言いましょうか、対処しなければならないという、いろいろ働いて中国で、確か上海でした、過労死、亡くなってしまった。そしてお葬儀にも家族出れないんですよ。でその兄弟がここ関西に今いるんです。行こうと思っても行けない、突然過労死で亡くなった、コロナの問題で役所から言われて、そして働かならないと、誰も想像することできなかった。皆さん、人の命というのはある時は当たり前と思ってるんです。でもね、わからないんです。私たちの命は今日、今大丈夫ですけど、明日わからないのが私たちの命ではないでしょうか。皆さん、空気もそうです。当たり前のように吸ってますよ。もし空気中の酸素と二酸化炭素とオゾンと、またいろいろな成分のその分配が少しでも違っているようになったら、人間生きられないそうですね。当たり前に空気吸ってるんだけど、いや当たり前ではない。地球環境もそうです。言うまでもなく温暖化の問題が非常に大きくなっております。特にオーストラリアにおいては、皆さん、森林火災がもう数ヶ月も続いて、そして犠牲者まで出てるんです。もう消すことができない。アメリカではカリフォルニア州ですよね、消すことができないぐらい森林火災、日本ではちょっと考えられません。どんどんこの環境の汚染によって、温暖化が進んで、こういった問題が出てる。皆さん、私たちが手にすることができる食べ物、そうです、食物もそうです。神様の祝福があって作物が実るんです。今回のコロナ問題でも、皆さんちょっと外出を控えなさいというだけで、スーパーマーケットに皆さん食べ物を買いに行く人は殺到したときます。でも政府もまたお店屋さんも発表して、大丈夫です、十分在庫がありますから。トイレットペーパーもそうですね、皆さんあるんです。何十年か前トイレットペーパーの問題もありましたけど、あの紙業者の方が、知ってる方がいましたね、言ってました、実はねあるんです。こう言いました、どこにあるの、倉庫にあります、出してないだけですよ。皆さんあるんです、ちゃんと日本は考えてるんですよ。でもね、なくなるんじゃないかということで買い漁る人たちが、不安だから心配だから、普段はあるから当たり前なんです。何の心配も私たちないんですね。そうです、着るものもそうです。また共に生きる家族や友人、これも与えられている、神様が備えてくださったもの。また私たちが物事を見る力、これも神様が恵みとして与えておられます。また私たちが物事を聞く力、 これも神様の恵みとして与えてくださいます。話す力、あるいはまた考える力、美しい花や木、こういったものを全部神様は恵みとして私たちに与えてくださる。また食べる力もそうです。体が弱ったら食べることがもうできなくなりますよ。食事を楽しむこともできる、この力神様が与えてくださっている。本当に様々です。いろいろなことを考えるときに、私たちが当たり前と思っているものは実は彼です。恵みであると聖書は教えています。そうです。いかがでしょうか。私たちは何もかも揃っていなくても、誰もが神様から多くのものを受けているんです。そこに感謝の思いが湧き上がってくるものですよ。ペテロが手紙を書き送った人々は迫害の中にあった人たち、苦難の中にあった人たち、苦しみの中にあった人たちです。その彼らにペテロが手紙を送って、初めに彼は何を言ったかといえば、意気消沈するのではなくて、神様から多くの恵みを受けていることに気がついてほしいということ。だからカリス、恵みの素晴らしさを知ってください、こう言ったんです。困難があっても喜んで生きてほしい、そうです。その中で神様のお助け、お支えを経験してほしい、そんな願いでペテロは手紙を書いたのでありました。さあ、そう考えてまいりますと、恵みというのは実に神様の大きな大きな贈り物であって、私たちに平等に与えられたものであるということ。さあ、それを私たちは受け止めることが許されていること、感謝して私たちはそれを捉えたいと思います。もう一点、それは平安を祈るということです。この平安という言葉はシャロームということです。シャロームという言葉は、皆さん、平和と平安、平安、シャロームという言葉はヘブライ語ですけど、平和と平安とは違いますね。平和は世界の平和とか社会の平和とか家庭の平和とかいうように、争いのない状態のことを言います。そして人間が作り出すことができるものが平和です。しかし、このヘブル語のシャロームという平安という言葉は違うんです。これはシャロームというのは神様と私たちの正しい関係にあること、つまり神様の御心が実現していることであります。ですからイエス様が復活された後に一番初めに言われたお言葉が、平安があなた方にあるように、シャロームでしたね。平和と平安は実はその結果なんですよ。そうです。ローマ人の手紙の5章1節でパウロはこう言いました。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。神との平和を持っています。皆さん、心の平安は大事なことです。心に平安がなければ、そわそわそわそわしていれば、私たちは神様に祈ろうと思っても祈ることが難しいでしょう。集中して仕事をしようとしても思ってもできないでしょう。心の平安は大切なことです。また世界の平和も大切です。社会の平和も大切です。家庭の平和も大事です。みんな大事。最も大事なことは神様との平和です。神様と私のシャローム、神様との平和があって初めて心に平安が与えられ、そして世界の平和、社会の平和、家庭の平和が生まれてくるものです。神様にある平安は神様と和解された人が得ることができるものです。それは自分の罪と無力、これに絶望した人がイエス・キリストの十字架を仰いで自分が許されたことを知るものに実は訪れるものなんです。つまり私たちの本当の弱さを、本当の実像を私たちが認識して、神様の許しを得たものが実はこの恵みを経験することができるんです。有名な宗教改革者マルチン・ルターという方は、恵みのみソラ・グラツィアという言葉を言いました。彼は行いによるのではなく、ただ十字架にかけられたイエス・キリストも仰いで、その流された恩賜によって義と認めていただく、その恵みは 100% の恵みであると言います。ルターはかつて修道士でありました。しかし自分のうちには罪があり、 自力ではどうすることもできない存在であることを知ったんです。修道士であって神様に近い存在であったはずの彼が、実は正直に自分を見たときに罪の問題で彼は苦しみ悩みました。彼は正直だったんです。自分のうちには罪がある、そして自力ではどうすることもできない、そのことは彼が分かったときに、そしてイエス様の前に、十字架の前にひざまずいたときに、彼はこの神様の奥義を、平安というものを自分のものとして受け止めることができた。その時彼はこう言いました。自分が生まれ変わったかのように、また開かれた門を通って天国に入ったかのように感じた。彼はそう言ってるんです。ルターが神様の平安を得て、心の平安を得た瞬間であると言われています。つまり 100% の恵みであるとルターはそれを経験した。私はこのことを覚えるときに、ルターだけではなくして、今の時代もイエス・キリスト様を信じる者には等しく神様がその幸いを、平安を与えてくださることを私は本当に嬉しく思うんです。罪が許されて神様の子となった者の幸い、なんという幸いであるだろうか。この方にお従いする者の幸い、私は本当にこのことを通して覚えました。話変わりますけど、数日前一通のメールがカナダから来ました。ダニエルと書いてあったんです。最近変なメールが多いので全然知らない、ダニエルという人たくさんいますしね。だけど何かの会でパッとクリックしてしまったんですね。パッと開いたらですね、ミスタークローダー、私はあなたを長い間探してました、こう出たんです。え、どうして、ずっと書いてあって読んだら、その方は、私はこの教会でも何度も話した、あのロシアから出てきたゲラハルト・ハムという世界巡回伝道師のお孫さんなんです。そして彼は、いや、このお孫さんがですね、おじいちゃんの、いわゆるゲラハルト・ハム、この方はロシアで地下バプテスト教会の20名の伝道者の一人で、彼が伝道すると毎回100人150人が救われていった素晴らしい伝道者だったんです。これがゲーハルト・ハム。その長男がビクター・ハム、これが今ビリグラム伝道団の副総裁してるんです。お父さんです。で、手紙、メールくれたのはその孫にあたるんですね。で、そのゲーハルト・ハム氏が自分の生涯を本に書いて、何冊も書いてらっしゃるんです。私は思ってますよ。で、その本の中にミスター・クローダー、あなたの名前を書いて日本で伝道したこと、そしてまた鉄のカーテンの中で伝道したことをずっと書いてある。で、お孫さんの、それは彼はね、それをずっと読んでて、もう本当に涙が出てきてたまらなかった。自分のおじいちゃんが本当に苦しみの中にありながら神様を信頼して、神様のために大きく用いられて、そして従順に歩んだその姿を本を通して知ったときに、自分は深い感動を覚えた。そして日本に行って何度もミスター・クローダーという方が通訳をして、あちらこちらでこう集会をずっとしていた。一体この人はどういう人だということで、それから彼はネット検索を始めたんです。すごいもんだなと思いましたね。幸いうちの、メッセージが英語でも訳されてますよね。で、クローダーという名前、その中で説教の中で私はゲラハルト・ハムという言葉を何回も使ってるんです。検索で今出るんですね。すごいなと私思いましたね。遠く離れたカナダであっても検索でですね、北浜チャーチで語ったところのゲラハルト・ハム氏のエピソードがですね、ネットで出てきた。何日間もかかったと彼は言ってました。そして見つかった。そして私にメールくれた。北浜チャーチに入ったんですよ。北浜チャーチから、私のところにもちろん入ったんですけど、びっくりしましたね。で、折り返し私は彼にこうメールしましたら、その彼の息子、お孫さんのお母さんがゲラタフ氏の長女なんですよ。で、長男はビクター・ハムでビリグラム伝道団に働いて、そうすると私も会った覚えがドイツのボンであるんですね。あの時はまだ小さな少年だったんですよ。でもね、皆さん、そこで私考えたことは、あれから約40年以上経過してるんですよ。40年以上経過していても、神様は真実だったなということを強く思いました。神様にあって忠実に従順にお従いしたこの伝道者が、自分の生涯を一冊の本に残して、それが息子娘たち、そして孫にまで読まれて、そして孫の中に書かれている遠く離れた日本の黒田にまで連絡が来るということ、私はそれを聞いたときに、ね、ああ、私も 神様にお従いしてきて、これは間違いではなかった。本当に神様から大きな平安をいただいたんですよ。神様は本当に感謝します。言葉で言えない、何とも言えない平安。あの当時、共産圏伝道というのは、セルクとは政治的なカラーがあるとかいろいろ言われました。でもそうではなかった。共産主義思想が崩壊した今、今神様はこのように導いてくださっていることを覚えるときに、神様の大きな大きなご計画を見たときに、いやその時は分からなかったけれども、一生懸命神様にお仕えし、今伝道し、そして歩いていた、従順であった、まあ従順であったと言いたいんですけど、決してそうではなかったかもしれない。でも神様の憐れみによって私はここで守られたとき、そしてまたそのような働きをさせていただいたときに、主様にお従いしていくということはなんと幸いのことかなということを私は覚えました。皆さん、平安です。シャロームです。私たちは問題の悩みの渦中にあるときに、全くそれが見えない、見えません、分からなくなる。そのとき私たちは目に見えない神様を信仰で受け止め、神様の御言葉を通して信頼することによって、慰め、励まし、力をいただくことができるんですね。主にお従いする幸い、それは平安、シャローム。ですから復活されたイエス様が一番初めに言われたお言葉が、シャローム、平安があなた方にありますように。そうです。ペテロも同じように、迫害、苦しみ、苦難の中にある生徒たちに向かって、この平安を祈ったんです。私たちにも同じように神様は願っていらっしゃる。また私も、また兄弟姉妹皆さんも、この平安をお互いに祈り合おうじゃありませんか。さあ、今日のメッセージまとめてみましょう。恵みと平安を祈る、こういうテーマでお話しさせていただきました。あなたはそれを手にしておられるでしょうか。今日はペテロが迫害のもとにあった、苦難のもとにあったユダヤ人クリスチャンに書き込んだ手紙の冒頭の挨拶から学びました。それは現代のクリスチャンたち、そして愛する教会の兄弟姉妹たちにも送られた神様のお言葉です。私はその祝福の言葉を持って今日のメッセージをまとめたいと思います。この聖句、一章の二節の後半、皆さんと一緒に声を出してお読みしようではありませんか。よろしいですか。3、はい。恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますように。お祈りいたします。天の地なる神様、皆をあがめて感謝をいたします。あのペテロが迫害と苦しみの中にあったユダヤ人クリスチャンたちに、神様の恵みと平安がますます豊かに与えられるようにと、すすめの言葉をこの書簡の冒頭で書きました。これは私たちも苦しみや苦難や、またいろんな迷いの中にあっても、等しく神様が願っておられるお心であることを覚えました。また神様に従順に従う者は、神様と共に歩む者は、この恵みと平安に預かることができる、言葉では言い表すことができない幸いに預かることができることを教えてくださいました。神様、感謝します。私のこんな小さな足りないものにも、神様は大きな恵みを、平安を私にも与えてくださいました。同じようにこの礼拝に出られたお一人お一人、またユーストリームを通して礼拝される方々、お一人お一人の上に神様の豊かな恵みと平安が届きますことを心からお祈りをいたします。応答の祈りの時間を持たせていただきましょう。今日のメッセージを聞かれて、あなたの言葉で結構ですから、お祈りください。いかがでしょうか。ペテロは恵みと平安を祈ると言いました。あなたはそれを手にしていらっしゃるでしょうか。自問自答していただきたいんです。神様はスタンバイしておられ、あなたに平安と恵みを与えたい、用意していらっしゃるんです。私たちはそれを無法し、何もすることなく、努力でもなく、また努めてもなく得ることができること、信仰で受け止めることができる幸いを覚えるものです。どうぞあなたの言葉で神様にメッセージを聞かれた後、応答の祈りを